今日の御言葉はルカによる福音書7章2節から10節までです。ところで、ある百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていた。イエスのことを聞いた百人隊長は、ユダヤ人の長老たちを使いにやって部下を助けに来てくださるように頼んだ。長老たちはイエスのもとに来て熱心に願った。あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して、自ら街道を立ててくれたのです。そこでイエスは一緒に出かけられた。ところがその家からほど遠からぬところまで来たとき、百人隊長は友達を使いにやって言わせた。主よ、ご速労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ですから私の方からお使いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威の下に置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。アーメン。今日は朝鮮戦争が勃発して67周年になる日です。朝鮮戦争は1950年6月25日の主日である日曜日の早朝に、北朝鮮の共産軍が南北軍事境界線であった38度線全域を越えて不法侵略したことで始まった戦争であり、1953年7月27日に休戦協定が結ばれるまで数多くの死傷者を出したこの地で起きた残虐な戦争でした。3年1ヶ月にわたる朝鮮戦争は、韓半島全域を廃墟に変わらせ、国連軍と中国軍を含み、韓国軍と民間人など、南北の数百万人の人命被害をもたらし、10万人以上の戦争孤児を残した同族間での悲惨な戦争でした。この地で朝鮮戦争のようなことが決して二度と起きてはいけません。戦争は人間を最も非人間的にさせる最悪の事件です。人間が人間であることを放棄させ、人間であることを放棄せざるを得ない極端的な状況が戦争です。なぜなら、自分が死ぬか相手が死ぬかという、お互いを殺さなければならない理性のない動物的な状況が演出される現場が戦争であるからです。したがって、決して起きてはならないことが戦争であり、起こしてもいけないことが戦争であり、いかなる方法と手段を動員してでも防ぐべきことが戦争です。にもかかわらず、歴史の現実では依然と戦争が起きており、戦争による死と喪失、苦しみと悲しみ、人間が人間であることを放棄する絶望があります。人は一度の人生を生きながら、さまざまな類型の喪失を経験しますが、人の最も大きな喪失の一つは、人間としての人間らしさを喪失することです。なぜなら、人として人間らしさを知り、人間らしく生きることは、自らに対し自分の存在意味を与えることであり、人間として生まれた理由であり、目的であるからです。したがって、人が生きる間、人間であることを放棄せず、人間として生きることこそが、自分の存在理由と意味に直結する非常に重要な問題です。しかし、今日の世界を見ると、少なくない数の人々が人間であることを放棄し、非人間的な欲求と世間的な欲求だけを追いかけているように見えます。人の人間らしさの意味と価値を放棄し、 人を人として接するのではなく、利益のための手段や物として扱い、快楽の対象として考えています。実に今日の現実は、人が人を人として接しない原始的な人生を生きています。人生の贈り物であり祝福である内的な交流の重要性は捨ててしまい、非人格的な関係が増え、恐怖と孤独の中で生きています。その上に個人的かつ時代的な喪失感もあるので、どこかに逃げたいという気持ちができるのです。イエス様がカファルナウムに入られた時に、数人のユダヤ人の長老たちがイエス様の見舞いに出てきました。今日の本文の2節3節です。ところで、ある百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていた。イエスのことを聞いた百人隊長はユダヤ人の長老たちを使いにやって、部下を助けに来てくださるように頼んだ。まず今日の本文の2節の百人隊長は、百人の軍人を統率する指揮官であり、使徒言行録10章に登場する百人隊長コルネリウスと同じように、ローマ将校の職責名です。すなわち、ローマ軍の将校だった百人隊長が、病気にかかった自分の部下のために、ユダヤ人の長老数人をカファルナウムに入られたイエス様に送って、自分の部下を治してほしいと頼んだのでした。ここでユダヤ人の長老は、単純に年を取った老人ではなく、ユダヤ共同体の指導者たちを意味しており、すなわちユダヤ信仰、神様に対する信仰が徹底している人たちです。ところが、そのようなユダヤ信仰の代表者のような長老たちが、異邦人である百人隊長のためにイエス様を訪れたのです。これは当時の社会的な状況から見て、非常に特別な場面だと言わざるを得ません。また、イエス様の見舞いに出てきたユダヤ人の長老たちはイエス様にお願いを申し上げています。4節5節です。長老たちはイエスのもとに来て熱心に願った。あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して、自ら街道を建ててくれたのです。自分たちがユダヤ人の長老であるにもかかわらず、異邦人である百人隊長のためにイエス様を訪れた理由を明かしています。その理由は、異邦人である百人隊長がユダヤ人を愛し、ユダヤ人のために街道も建ててくれたということでした。ですから、ユダヤ人であるイエス、あなたが彼の願いを聞き入れることは当然だということです。一言で言えば、今日の本文の百人隊長はユダヤ人たちにとても親切な人だったのです。こうやって見ると、過去も現在も人はあげた分だけもらい、もらった分だけあげる、ギブ&テイクの関係で生きています。そして、それはある意味では当然であり、気楽なことかもしれません。なぜなら、あげるばかりではいられませんし、もらうばかりでもいられないのが現実であり、あげればもらい、もらえばあげるのが人間としての道理。すなわち、人であるなら、誰でも持っている普通の人情、考えであるからです。しかし、重要なことは、聖書はそう言っていないということです。むしろ、もらうことを期待したり計算しないで、あげた分だけもらえない人にあげなさいと言っています。ルカによる福音書14章12節から14節です。 またイエスは招いてくれた人にも言われた、昼食や夕食の会を催す時には、友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んではならない。その人たちもあなたを招いてお返しをするかもしれないからである。宴会を催す時には、むしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないから、あなたは幸いだ。正しい者たちが復活する時、あなたは報われる。最終的には、受けるよりは与える方が幸いである、とおっしゃいました。率直に言って、聖書は聞かなかったふりをして無視したいような御言葉を言っています。あげた分だけもらい、もらった分だけあげるのが人が生きる世間の道理であるのに、あげてから期待せず、あげてから計算せず、むしろ返してもらえない人にあげなさいと言っているのです。心の中に葛藤を起こす御言葉です。それでトマス・マートンは、救いの光という本で、人の心を当惑させ、驚かせ、混乱させるのが、まさに聖書が持つ本来の姿である。だから、聖書を開いて読もうとする人は、当然このような混乱や当惑、不理解、時には侮辱などと向き合う覚悟をしなければならないと言いました。では、聖書はなぜこのような世間的な論理とは相反する御言葉をくれるのでしょうか。神様は高い天の上におられるから、世間の現実と仏情をご存じないのでしょうか。そうではないということを私たちはすでに知っています。それは主がそうなさったからです。主はこれまで私たちが認識できるかできないかに関係なく、私たちにのそうなさったからです。私たちには利子をつけて返してもらうという計算や期待なしに、ただくださり、そうなさってきたからです。最終的には十字架の上でそうなさったからです。私たちにキリストの十字架の上で愛され、救われるための条件を提示なさいませんでしたし、私たちに私たちが生きてきた人生の評価書を見せながら、十字架の愛と恵みを授かる条件と資格を満たすように要求なさいませんでした。あれこれ条件をつけることなく、何の条件なしに私たちの代わりに十字架で犠牲になられ、私たちのために3日後に復活なさいました。資格もなく条件も満たせない私たちを、神様の生命の愛で救ってくださいました。その愛がありがたく、申し訳なくて、その愛が経験となり告白となって、私たちは主の中で生きる人の道を歩んでいるのです。ユダヤ人の長老たちの願いを聞かれた主は、彼らと共に百人隊長の家に向かわれました。6節です。そこでイエスは一緒に出かけられた。ところがその家からほど遠からぬところまで来たとき、百人隊長は友達を使いにやって言わせた。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。するとイエス様が自分の家を訪問なさるという話を聞いた百人隊長は、友達を送って自分の家に来られるイエス様を止めました。ここで友達は友人たちであって、通りすがりの客ではなく、お互いに対する友情と信頼と理解のある、自分の身代わりをしてくれる人たちです。従って、今百人隊長は自分の家に来られるイエス様をないがしろにしているのではなく、丁重に迎え入れているわけであります。またイエス様を主と呼んでいることから、 百人隊長はすでにイエス様を主として認め、イエス様の御前で自分を徹底的に含めているのがわかります。続く御言葉がこのような事実を映画の一場面のように明確に見せてくれています。7節8節です。ですから私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威の下に置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。青年時代に聖書を読みながら大きく誤解した箇所があります。聖書の実に固くなな民という箇所です。私は最初この御言葉をイスラエルの民の信仰がまっすぐで固いという意味だと理解していました。しかし、後になってこの御言葉の意味が傲慢で頑固であることを意味すると知りました。人が生きながらなかなかできないことの一つが謙遜です。他人に対してだけでなく、最終的には主の御前で自分を低めることができません。ほとんどの場合はいつも謙遜でいることができず、常に自分は偉いと考えながら自分を高め傲慢になる用意ができています。そして結局は主を阻害させ、主とは無関係な人生を生きます。なぜなら謙遜でない傲慢な考えと心と態度には主がおられる場所がないからです。したがって謙遜になれないこと一つが、すなわちすべてがダメだということです。主はすべての人が主の御前で謙遜であることを望んでおられます。すべての人が主の十字架の御前で、三日後に復活なさってよみがえられた主の御前で自分を低めることを待っておられます。御言葉に対して謙遜であるようにおっしゃいました。なぜなら、その謙遜は救いに至る謙遜であり、神様の生命に参与する謙遜であり、神様の道からを見る謙遜であるからです。したがって、すべての人生は、裁きと滅亡に至る実に固くなな民ではなく、頭を垂れたよく実った稲穂のように、主の御前で自分を低めないといけません。御言葉の前で謙遜にならないといけません。許しの謙遜、救いの謙遜、道からの謙遜の服を着ないといけません。誠に謙遜は、主に対する信仰の証であり、働かれる主に対する無言の信頼の表現です。すると百人隊長の言葉を聞かれた主は驚きながら群衆に向かってこうおっしゃいました。9節10節です。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。主は百人隊長の信仰を褒められたのです。百人隊長に対する主の感動がどれほど大きければ、主は百人隊長にイスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがないとおっしゃったのでしょうか。果たして主がこれほど大きく褒められた百人隊長の信仰はどのような信仰だったのでしょうか。主が病のしもべを必ず治してくださると百人隊長が信じていたからでしょうか。違います。イエス様の時代の福音書に登場するしもべは奴隷であり、主人にとっては物と同じような存在でした。ですから、しもべが病気になったら捨てるか処分することができました。ウィリアム・バークレーは、 このような事実を彼の注釈で、僕には、しもべには権利がなかった。主人は彼を虐待することもできたし、望めば殺すことまでできた。あるローマの著述家は財産管理について話しながら、農夫に毎年自分の財産を調査して、古くなったり破損したものは処分し、しもべもそうするように勧めていた、と説明しています。しかし、本文の百人隊長はそうしませんでした。むしろ病のしもべのために、まるで病気にかかった子供のためにそうするかのように、自分の地位、体面、性格、プライドをすべて捨てて、イエス様に病のしもべを治してくださるようお願いしています。ではその理由は何でしょうか。そのしもべが他の者より優秀だったからでしょうか。あるいは長い間共に過ごした情があるからでしょうか。あるいは家にしもべがこの一人しかいないからでしょうか。あるいは自分の評判を気にしたからでしょうか。違います。百人隊長がこのようにした理由は、百人隊長が本当に生きておられる神様を信じていたからでした。創造と救いの生きておられる神様、生命と愛の生きておられる神様、人の体でこの世に来られた救い主であられる神様を信じていたからでした。安息日にユダヤの街道に入られたイエス様は、片方の手が泣いた人に会われました。街道の中にいたパリサイ人たちは、イエス様が彼に対してどうなさるかを注視していました。すると、パリサイ人たちの悪しき考えをご存知だったイエス様は、片手の泣いた人を治しながらこうおっしゃいました。そこでイエスは言われた。あなたたちのうち誰か羊を一匹持っていて、それが安息日に穴に落ちた場合、手で引き上げてやらないものがいるだろうか。人間は羊よりもはるかに大切なものだ。だから安息日に良いことをするのは許されている。長老神学大学のソン・ジョンヒョン教授が書いた新約聖書研究で、ソン教授は新約聖書で神学的に重要に使われている単語80個を紹介していますが、その中の一つが人間という単語であり、人間という単語は80個のうち10番目に重要だと分析しました。イエス様がこの世に来られ、ガリラやサマリア、ユダヤのイスラエル全域を回りながらなさったことは、人に会われたことでした。病気の人、貧しい人、豊かな人、疎外された人、男子、女子、老人、青年、大人、子供、ユダヤ人、異邦人などなど、数えきれないほど多くの人に会われました。そしてイエス様は会ったすべての人を差別なさることなく、彼らを愛され、慈しみ、教えられ、助けられ、主の印と奇跡を見せてくださいました。彼らを神様の救いに招待なさったのです。神様を信じることは、人を尊重し尊く思うことです。目に見える世間的なことで人を差別するのではなく、百人隊長が物と同じと言える自分のしもべを尊重し貴重に思ったように、主はユダヤ人、異邦人、老若男女、貧富の格差に関係なく、人を、私たちを尊重し貴重に思ってくださったように、人を尊重し貴重に思ってくださいます。 その御心と態度で、言葉なくしても依然とイエス・キリスト、神様の救いを伝えてくださいます。もちろん、何を考えているかわからない人と共に生きる世間ですから、人を正確に知り、時には人に対して距離を置き、警戒し、時間を持つ必要もありますが、本文の百人隊長がそうしたように、主がそうなさったように、人を尊重し、貴重に思う心と態度は、常に私たちの人生の基盤とならなければなりません。なぜなら、その人、その存在のために、神様がいかなる計画と秘密と未来を用意なさっておられるかを私たちは知らないからです。実に今日は人が人として尊重されない時代であります。誰もかも人は目に見えるもので判断され、世間的な物差しで評価を受ける極端な世俗化の時代です。人が物のように扱われ、人を存在に扱う傷だらけの怨念の時代です。人が自分の利益と欲望の手段に転落したり、怒りと裁きの時代です。全員が一等になることができないことを知っていながらも、一等だけが関心と拍手をもらい、注目されなくても同等に扱い、認めなければならない存在であるにもかかわらず、綺麗で背が高くてハンサムな人だけを見つめる、永遠に対し目がくらんだ淫乱な時代です。マルティン・ブーバーが言ったように、それになれない人が、それになってしまった、断絶と孤独の時代であり、その副作用がちょくちょくマスコミの社会面で暴力的かつ破壊的な記事として現れています。結局は福音がもうこれ以上前に進むことができず、拡張することができない、生命を失いつつある固まっていく暗闇の時代なのです。人々に愛されているもう一つの詩、金春ス詩人の花です。私が彼の名を呼ぶ前までは、彼はただ一つの仕草に過ぎなかった。私が彼の名を呼んであげたとき、彼は私のもとにやってきて花になった。私が彼の名を呼んであげたように、私のこの色と香りに似合う誰か私の名を呼んでおくれ。彼のもとに行って私も彼の花になりたい。私たちは皆何かになりたい。あなたは私に、私はあなたに、忘れられない一つの目くばせになりたい。綺麗な色で美しく輝く一輪の花は、世界のすべてのものと同じように、いつかはその寿命が尽きて落ちますが、花が咲いている間は、ヤワ人に咲いた花のように、愛すれば愛するほど、花は人にとって喜びとなり、慰めとなり、贈り物となります。また、心のこもった一輪の花は、疲れ果てた誰かにとっては気持ちよい癒しになったりもします。通りすがりの花もこうなのに、ましてや野に咲いた百合の花よりも、なくした一匹の羊よりも大切な人が、いくら世界が目に見えるものによって狂ったように動いているとしても、あなたは私に、私はあなたに、名のある人格として尊重を受け、貴重に思われることは、信仰の中で生きる私たちの人生の本分であります。私たちが 神様を信じるということは、主が資格もない傲慢な私を尊重し、貴重に思って、主の人にしてくださったように、主、キリストイエスの中で、私のような人を尊重し、貴重に思うことです。世間に見習って目に見えるもので差別し、判断し、無視するのではなく、百人隊長のように、主のように、その人の存在自体を尊重し、貴重に思うことです。そうすれば、三日後に復活なさり、蘇られた主に、この地で私はこれほどの信仰を見たことがない、と褒められ、その中で働かれる主の癒しと救い、引き裂かれた時代と歴史を統合なさる神様の回復を見ることでしょう。お祈りしましょう。父なる神様、忘れることのできないこの民族の苦しみと悲しみの日を再び主日として迎え、御言葉で私たち自身を顧み、時代を見、歴史を見ることができるようにしてくださり感謝します。この地の癒しと回復と救いと希望の道は他にあるのではなく、主の御言葉にあるということをもう一度黙想し、決心させてくださいました。今日くださった主の御言葉が私たちにとって記憶となり従順となって、主が資格もない傲慢の私を尊重し貴重に思ってくださって主の人にしてくださったように、私たちもまた主の中で私のような人を尊重し貴重に思うこの時代のクリスチャンになれるようにしてください。その中で三日後によみがえられた主に、この地で私はこれほどの信仰を見たことがないと褒められ、魂の中で引き裂かれた時代と歴史の中で働かれる主の癒しと救い、統合と回復を見ることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。